もしもし、テレホン人生相談です。こんにちは。
あ、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
私と夫の関係と夫と子供の関係についてちょっと悩んでて、
はい、
苦しくて。
はい、わかりました。あなたおいくつですか？
はい、私43歳です。
はい、旦那さんはいくつですか？
は42歳です。
42歳。お子さんは、何歳ですか？
上が13歳で女の子で、下が、9歳の男の子です。
はい。まず、旦那さんとご自分の関係というのはどういうことなんですか？
は
い、
私は、外国の方と外国で暮らして、子供もそうなんですけど、一緒に暮らしてて、
はい、
それで主人も、外国籍なんですけども、
はい、じゃあ、あなたは日本の方で、旦那さんは外国の方なんですか？
はい、そうなんです。
はいはい。で、今外国にいらっしゃるんですか？
いや、10ヶ月ぐらい前にいろいろあって、子供と帰ってきて日本にいる状態です。
はい。あ、旦那さんは？
もともと彼の国であるところでずっと私と子供と暮らしてて、で、結婚今14年目なんですけれども、
はい、
最初の 4,5 年は一緒に暮らしてたんですが、
はい、
主人の会社の都合で、
はい、
また違う別の国に主人が単身赴任ということで、
あ、はいはい、で、今は、はい、日本に帰ってきてらっしゃるってことなんですね。
そうです。
あ、はい、わかりました。
はい、
はい、それで
事の発端といいますか、
はい、
は2年くらい前だったんですけども、
うん、
ずっと主人が違う国の会社で働いてたんですけども、なんかスカウトみたいのされて自分の上司に、
うん、
で別のところに行ったんですけども、
うん、
で行ってすぐに主人のおばあちゃんが、まず大好きだったおばあちゃんが亡くなって、
うん、
で立て続けに私の病気が見つかって、
うん、
で結構大きな病気だったので、
うん、
なんかそれとプラス、
うん、
主人のその新しい会社
の
ストレスといいますか、
うん、
もう大変だったみたいで、
うん、
そのストレスかなんかで、うん、もう主人の方も1年後くらいに不安障害っていう障害になってしまって、
うん、
パニック発作とか起こすようになってしまって、
はいはい、
そうです。それで1年くらいで会社辞めて、
はい、
でその私と子供たちのいるその祖国に、会社辞めて帰ったんですけども、
はい、
ちゃんとした治療をしないままに勝手にまた別の仕事を見つけてしまって、
うん、
はい、でまた第三の国に行ってしまって、
うんうん、
でまた一人で単身赴任で働き出したのが今から1年ちょっと前なんですけども、
はいはい
はい、うん、はい、私たちが帰ってくるきっかけになったのも、
うん、
主人がその不安障害って分かってから半年ぐらいだったと思うんですけども、
うん、
なんか別れようって言ってきて、
うんうん、
私も病気が見つかって、で向こうも、
あなたの病気は何だったんですか？
はい、がんですね。
あ、大変だ。
はい、
うん、その治療を今だずっとなさりながらってことなんですね。
一応寛解っていう感じになって、
あ、よかったですね。
はい、はい、うんうん、それでそれから定期的に、まあ、病院に通ってるっていう感じなんですけども、うん、
あ、じゃあよかったですね。
はい、
はいはい、
で向こうも不安症が、うん、病気になってしまって、
うんう
ん、でなんかこのその状況というかその環境がもう良くないんじゃないかと、
うん、
で、
うん、
私もすごくストレスだったんですね、
うんうんうん、
でその向こうがその第三の国に行って、
うん、
自分が第三の国で暮らすっていうのがすごく、祖国じゃない場所で暮らすっていうのはすごくストレスだっていうことが分かったよと、
うん、
で私もストレスだったんだねというふうに言ってくれて、
うん、
でも自由にしてあげるよみたいな感じで、
うん、
で私もはいっていう感じで、
うん、
で子供も連れて帰ってきたんですけども、
うんうんうん、
はい、そして
じゃあ離婚はなさってないんでしょ？でもまだ、
でもその時に一応離婚は将来的にはっていう感じで、
うん、
その時はすごく2人の関係もすごく良くて、
うんうんうん、
一緒にいれば一緒に映画見たりとか、
うん、
おしゃべりしたりとかすごい穏やかだったんですけども、うん、
はいはい、
なんか私としては離婚するかもしれないけど、これからもなんか子供を育てるパートナーみたいな感じでやろうねっていうふうに、で向こうも同じようなことを言ってたので、そういうつもりで、行ってこっちで帰ってきて、で子供も伸び伸び過ごしてたんですけれども、今度は主人が逆のことを言ってきて、今やっぱり帰ってこいと、自分も仕事をもう辞めたいから、その自分の祖国でまた一緒に暮らそうと言ってきて、でこっちはもう別々にでも暮らそうとして、で子供もパパに会いたいって一度も言ってないんですよね、でパパっていう存在があまり下の子に限っては、もうパパから電話が来るともうなんか萎縮して、だからこっちで子供たちは私にはもうはっきりと日本にいたいって言うんですけども、パパが子供にパパと一緒に暮らそうよって言うと、もう何も言えず下向いているんですね。なんか怖い存在なんですパパというのが、
パパ厳しい方なんですか、割と
厳しいですね、
うん、
特に男の子に対してはっていう感じだとは思うんですけども、私も怖いんです、
そうなんですか、
はい、病気のせいなのかそうじゃないのかわからないんですけども、例えば携帯でメッセージやり取りしてると、この前は帰りたくないってはっきり言ったんですけども、その言葉に前に話し合ったでしょっていう言葉を入れたら、もうそれに切れてしまったみたいで、なんか一つ私が言葉を言うと、もう10個わーってすごい、はい、で今もそれがずっと続いてて、もうこっちははっきりちょっとあなたとはもうやっていく自信がないと言ってるんですけども、そういう言葉にもバーって言い返してきてしまって、どうしていいかわからないし、怖いし、はい、
ならば話は簡単じゃないんですか、離婚する以外ないんじゃないんですか。
そうですね、
やってけるわけがないですね。
そうなんですけど、なんかもしいやそれでバッサリ切ってしまうと、今度私もトラウマがあって、病気が深刻な時に何回も死んでやるとか、そういうメールとかを電話とかをしてきたので、で本当に手を切った写真とかも送られてきたので、なんかそれが怖くて、
あ、旦那さんが自殺っていうか自殺ミスみたいなことを、
そんな感じを、はい、その傷はすごく浅いと思うんですけど、もうそうやってなんて脅してくるというか、それがまた怖いっていうのもあって、なんかもうすごい苦しくって、
でもそれならばよりお子さんたちを守るためにも一緒にいるべきではない感じもしますけどね。
はい、
じゃあ、あれですか、今日のご相談は将来的には離婚って決まってたはずの夫からまた、復縁というか、一緒に暮らそうって言われてどうすべきかってことですか。
そうですね、どうやって断ち切るっていうか、どうすればいいのかも本当に分からなくって、はい、でこっちの親にも、もうあの人は親としてダメだよと、でも言われるんですけど、言われたら今度私がすごい責められてる気持ちになってしまって、また嫌にななんていうか、もう苦しくなっちゃって、
ご自分を責める必要はないですよ。
はい、
じゃあちょっと先生に聞いてみましょう。
はい、
今日の回答者の先生は、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生です。先生よろしくお願いします。
はいはい、どうもこんにちは、マドマーゼル愛です。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
まあもう気持ちはでも決まってるわけなんでね、
はい、
あとはもう何かやっていくしかないんだけれども、
はい、
そして何か自分の生き方を実行に移している時、それは複雑な思いや後ろ髪を引かれるの思いもあるのが当然なんです。通常の離婚であってもね、それは楽しい思い出もあっただろうし、 それから相手のいいところもあるだろうし、でも今はもうこの人とはやっていけない道を選んだ、それというのを通すときには、複雑な思いも出てくるのはこれ当然のことなんですよ。その中で、まあ、やっていくしかないよね、やっぱりね、それでやっぱり結論となるのがお子さんの態度を見ていると、もう答え出ているよね、やっぱりだってね、もうこちらがはっきりした形をやっぱり見せる以外ないんじゃないかなと思うんですよね。私たち3人はそれぞれの道を選んだので巻き添えはもう食いたくありませんという態度で縁を切る以外ないよね。だってしょうがないの。そうなんだ。結局はっきり言っていいかどうかではなくて、事実を言うことが大事なんですよ、本当に。はっきり言ってもうあなたのことが怖いんだと、子供も怖がってるんだと、そして何か言えばあなたはすぐこうやってわーって言い出して、そういうそれは私たちに対する思いを感じられないんだと、なので生涯を一緒にやっていく人には思えないんですと、受け取れないんだと、そういう事実を伝えることなんですよ。
わかりました。
そしてそれを受け止める力が、僕は彼の中にも本当はあると思うのでね、それを受け止めた時、彼は本当に立ち向かう力がね、逆に出てくるような気がするんだよね。今はだってわめいて、みんなの人生をぐちゃぐちゃにしたって構わないと思ってるんだから、
ね、
それはもう逃げるしかないんです、そういう人に対しては。それで冷たいけれどもはっきりちゃんとした思いを言ってから分かれればいいと思いますよ。
わかりました、
あと物理的にはそのどうすればいいのかよく分かんない、それは可能なんですかね、そこだけちょっと心配だったんで聞きたいんだけど、例えば慰謝料請求されちゃうとか、なんかそういうような風にはならないで済むのかな。
多分と言いますか、主人の両親はなんか私たちのことも分かって、息子がそういう状態だとか性格だっていうのは分かってて、向こうにいた時からなんか理解はしてくれてて、だから多分ですけど、やってくれるとは思うんですけど、向こうにも、そして向こうにも私はすごいお世話になってるし、全く縁を切るっていうのはちょっと、
じゃ理解してくださってるご両親なんかの、機会があれば、それは決して、あれするものではない、お孫さんだもんね、だってね、いるんだもんね、確かにね、それはすごく安全弁になるよね、とってもね、でも彼に対しては断固とした形、でも彼は、5年後10年後変わる可能性はあるんでね、それはその時また見てあげればいいんじゃないかしら。
わかりました、
ね、僕は神経症っていう、パニック障害も含めて、とてもいい病気だと思ってるんですよ、実は。アメリカなんかでも一部の精神病理の考えでは、そういう神経症やパニック障害が起こると、その、ウェルカムっていうか喜ぶっていうような人もいるのよ。要するにもうこの人は人生を悟る以外ないところに追い込まれたわけなんでね。だからそういう純粋性は確かにあるんだと思うけれども、今下手な甘やかしはかえって、ダメだから、はっきり言ってやっぱりあなたは別れた方がいいと思う、僕はね。
わかりました、ありがとうございます、
そんな形で見ていれば何か伝わるもんがきっとあると思います。
柴
田先生、また伺いたいなと思います。
どうも。
もしもし、一歩進む勇気出ましたか。
ちょっとクリアになりました。
そうですか。
ありがとうございます、
お元気で。
わかりました、ありがとうございます、
失礼いたします、ごめんください。
東京中目黒にある金テロシアターは、相川金也と内海みどりが心を込めて作った自慢の劇場です。中目黒金テロシアターのお問い合わせは劇場ホームページまたは東京03-3496-1138、 03-3496-1138。
古美術エイザワの宅配買取、掛け軸、茶道具、中国美術など